生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は北田先生がペスト菌を発見して、まあ、論争にも巻き込まれながらも長男の誕生ってとこで終わりましたよね。
そうですね、
はい。ま
あはい、北田先生ですね、あの破傷風菌 の純粋培養を成功させて、で、うん、それから血清療法ですね、破傷風の血清療法を開発して、うん、で次の、まあ、世界的なですね、発見としてペスト菌を、まあ、見つけると、うん、
はい。
かつですね、まあ、それの感染経路がネズミだろうというところで、ネズミの駆除をすればいいんではないかというところで、パンデミックをですね、ある程度抑えたというような、まあ、ちょっとそこは推測なんですけれどもね、まあ、そういうような、結構立派な仕事をですね、次々こなしていかれたというところをお話しさせていただきました。
はい。
で、続きましてなんですけれども、さっきですね、その北里先生が帰ってきて、2日後にですね、日清戦争が始まったというお話を、はい、はい、させていただきましたけれども、この日清戦争でですね、多くの日本兵が中国大陸に従軍いたします。
はい。
で、日本兵の中の多くがですね、結構現地でコレラに感染してしまったんですね。で、まあ、下関でですね、講和条約を終結して、日清戦争が終わったわけですけれども、この終わった後ですね、まあ、さっきの森林太郎、森鴎外ですね、北里にやけに嫉妬してる人ですけれども、うん、この人、陸軍軍医でですね、コレラ患者がかなり発生しているということを報告しております。
はい。
で、日本ではですね、まあ、それに伴いまして、この兵隊さんたちが帰ってきた後ですね、日本国内でコロナが広がってしまっては困るということで、兵隊のですね、検疫をすることにします。で、ここはですね、北里の盟友のですね、後藤新平がですね、この検疫を担当いたします。で、まあ、苦しい戦いを終えてですね、やっと日本に帰ってきた兵隊さんたちをですね、戦場に留めておくのかということでですね、まあ、陸軍には、まあ、かなり反対する人も多かったわけですけれども、
はい、
陸軍次官のですね、児玉源太郎がですね、いや、もうこれはちゃんと調べるんだということで、うん、まあ、きちんと調べることができて、コレラの蔓延を防止することができました。
はい。
北里もですね、これに大いに協力をするということになります。ただそうは言ってもですね、まあ、これが原因かどうかは分からないんですけども、漏れて入ってくるケースもありまして、はい、8月にですね、広島や神戸で、コレラ患者が発見される。そしてですね、東京で、大流行するということが起こります。で、コレラの患者はですね、北里たちの病院とはまた違うですね、広尾病院というところに入院、することになります。
はい。
東京で発生したコレラ患者の270名がですね、そこで治療を受けたんですけれども、138名が亡くなってしまいます。
ああ、半分ぐらい。
そうですね、ほぼ半分が亡くなるという事態になります。で、東京はですね、北里にですね、なんとかできないかということで治療の要請を出します。で、北里はですね、つくしが丘養生園でですね、コレラのですね、免疫血清を製造することにします。そしてですね、193名のですね、コレラ患者に、初めて、このコレラの免疫血清を、血清療法ですね、を行います。まあ、その結果ですね、入院後すぐに亡くなってしまった患者さんを除いてですね、どんな重症な患者さんでもですね、最初に注射すると下痢、嘔吐が止まると。で、2回目に正常におしっこが出るようになって、うん、で、3回目で解放に向かうという形で、193名中ですね、死亡者は64名にとどまってですね、救命率 67% と。
お、3分の1、3分の2に上がったんですね。
そうですね。まあ、しかもこの死亡者っていうのもですね、ちょっと血清が 間に合わない間に結構重症化してしまった人たちだったみたいで、なので血清で治った人がかなりほとんどだったのかなというふうに思われます。まあ、血清療法はコレラでも効くということが証明されました。
すごい、これはもう直接血清療法だってなったんですかね。
そうですね。そのようですね。まあ、破傷風と同じようにコレラもこれが使えるんじゃないかというところで試したんだと思います。で、またですね、ドイツの、コッホ研究所でですね、一緒に研究して、ノーベル賞を取っちゃった、ジフテリアの血清療法がありましたけれども、そちらの方の血清もですね、作ってたみたいで、伝染病研究所にはですね、ジフテリア患者も受け入れておりました。で、その受け入れはですね、353人だったんですけれども、そのうち322人がですね、完治したみたいなんですね。
おお、すごい。
完治率91%っていう形で、本当に血清療法が、もう非常に火を吹いたというところになります。で、この免疫血清事業がですね、非常に、良いということで、国に、目をつけられまして、伝染病研究所でですね、製造されている、この、まあ、設備ですね、これは、まあ、民間の北里たちのグループでやってるというところで、ぜひ、これ国有化できないかっていう形でですね、国の方から北里に打診が入ります。で、免疫血清のですね、製造法はですね、伝染病研究所を支える中核事業に、この時にはもうなってまして、まあ、どんどん、患者さんがね、こんだけ治るんだから、どんどんどんどん入ってきますよね。それで、この年の売り上げはですね、10万円ですね、純利益が3万円、まあ、3億円ぐらいの純利益を出すぐらいまでに、成長したということになります。で、まあ、一度はですね、帰国した北里に研究室も、与えなかったですね、国がですね、今度はもみ手をしながらすり寄ってきてですね。
本当だね。なんか、
で、
すっぱりというのか。
お前の事業をちょっと国に譲ってくれないか、みたいなことを言って、まあ、非常に虫がいい話なんですけれども。で、福沢諭吉とかですね、まあ、病院の事業の財布を預かってた田端はですね、そんな虫のいい話があるかっていうので大反対するんですけれども、北里はですね、いや、免疫血清療法が国家国民の利益になるなら、これを快く国に献上したいと
うい
うふう
わ
に
ー、
決めます す。
ごいなー。もうなんかそういう欲はなかったんですかね。
そうですね。すごいですね。本当に。とにかく、国保を研究所のもとにですね、国費で6年間もやってくれたということを北里はずっと、こう、まあ、国に対してですね、そこは裏切れないっていうふうに思ってたみたいなんですね。
3億円を捨てて。
3億円を捨ててですね、本当に。で、研究所施設と、しかも人材の支援も、約束したそうなんですね。本当に素晴らしい考えだなと思うんですけれ
じゃあ、
ども。
技術も独り占めせずにっていうことですよね。
そうですね、はい。
ああ、さすが、さすが。
すがですね、本当もうなんか、ほうとしか言いようがないんですけど、
そうですね、そう、人のいい福沢諭吉ですら嫌だって言ったのにっていう。
ところですね。まあ、それでですね、1896年、明治29年にですね、施設を寄贈するということになります。で、伝染病研究所のですね、横にですね、内務省管轄で、血清役員という建物が作られます。で、そこにですね、伝染病研究所で所有している馬とか羊ですね、あと、設備をすべて寄贈いたします。で、さらにですね、免疫血清療法に熟知した高木智恵、というですね、人間を、この施設の院長として、送り出しまして、まあ、主要職員、技術の持っている人間ですね、を血清役員と伝染病研究所で、兼務させるということをいたします。で、さらにですね、そちらが軌道に乗り出しますと、伝染病研究所での免疫血清製造を取りやめます。
おお、取りやめちゃうんだ。
もう競合しないということですね。
なるほどね。
で、まあ、ちょっとさっきも申し上げましたけど、ドイツ時代ですね、共同研究者で、第1回のノーベル生理学医学賞を受賞したですね、北里の同僚だったエミール・ベーリングですね、はですね、この免疫血清療法をですね、ジフテリアを北里が手伝って、まあ、それを作り上げるわけですけれども、これの特許を取得しておりまして、巨額の特許収入を得ております。
さすが、そっちはちゃんとビジネスに結びつけたんだ。
そうですね。ベーリングはしっかりビジネスやって、しかもノーベル賞も、
取っちゃっ
ま
て。
あ、はい、取ってですね、っていう感じなんですけど、北里はノーベル賞も取らず、まあ、免疫血清療法も国に寄付しちゃうというような感じですね。で、免疫血清でですね、北里が国に寄付した治療法はですね、ジフテリア、それから破傷風ですね、腸チフス、コレラ、ペスト、赤痢だったそうなんですね。
すごい、もうメジャーどころ。
メジャーどころのですね、当時の感染症を血清で治せるものは全部試してたんだと思うんですけど、それを全部渡したというところですね。で、当時、ちょうど日本でもですね、特許制度が始まりだした時だったらしいんですね。で、日本で特許をやるべきだっていうのはですね、福沢諭吉がヨーロッパから持ち帰ったアイディアだったそうなんですけれども、なので、北里知らないわけないんですけれども、もう、まあ、特許は取らず、そういったことをしてしまうと、患者に素早く届かないっていうことでですね、もう国に、もうあっさり渡してあげるということで
わあ、
す
す
ね。
ごい。複雑、ちょっとし、複雑だったんだろうい な。
や、
なん
複雑ですよね。
いや、こんな制度俺、せっかく持ってきたのにっていう。渡しちゃうかよっていう。
どんな気
今、
持ちだったでしょうね、本当に。
嫌がらせしてきたのにとか、きっとこうね、逃げたくるものあったんだろうな。そっか、すごい。あっさり渡しても
あっさり渡しちゃったみたいですね。ちなみに、その血清療法ですね。まあ、血清のその製造に従事したその高木智恵という方なんですけれども、この年ですね、横浜でですね、まあ、船が着いて、で、船員が、船内でどうもペストっぽい症状で亡くなったということでですね、まあ、これが日本に初上陸したペストだったんですけれども、その知らせを受けて、素早く横浜の方に行きまして、で、すでに埋葬されてたですね、船員の墓を掘り起こして、サンプルを採取してですね、あ、ペストですね、ということを認定しています。まあ、その他にもですね、神戸とかにもペストと疑われる患者が発生したりとかしておりまして、まあ、非常に日本はですね、貿易をしないといけないっていうのが、重視されるような都市となっております。はい。で、ちょっとですね、1897年、明治30年の話になるんですけれども、一人の、この伝染病研究所から誕生したですね、ヒーローをご紹介したいと思います。志賀清という方ですね。この方はですね、明治3年に、仙台で生まれて、明治29年12月にですね、帝国大学医学部を首席で、卒業をしております。で、ペスト菌発見のですね、まあ、日本に、北里が帰ってきて、で、青山も病気が解放に向かってですね、日本に帰ってきて、それで、帝国大学でですね、北里、青山両氏のですね、講演会が行われたんですけれども、その時のですね、北里の講演を聞いてですね、まあ、非常に感動してですね、で、帝国大学医学部を首席で卒業するというところで、まあ、通常だったらそのまんま東大に残って、もう東大教授の、まあ、席がもう用意されているような、当時は、状態だったわけですけれども、まあ、なので、当然東大に残るでしょうと思われてたんですけれども、もう北里の元に行こうということで、伝染病研究所に行くというふうに決めます。でです
嫌やった
ね、
よな、大山さん。
いや、もう青山種道はですね、慌ててですね、いや、君、それはないよと。君はもう教授の席約束されてるんだよと いう形でかなり説得したらしいんですけれども、いや、私は行きますという形で、伝染病研究所に入所をします。で、帝国大学ではですね、細菌学の授業はあったんですけれども、実習がなかったという形で、そこでですね、柴三郎はですね、直々に新しく入所した研究者たちにですね、細菌の培養方法とか、顕微鏡での観察の、まあ、染色の方法ですね、それから動物試験の方法などを基礎から教えてたらしいんですね。で、まあ、そんな中でですね、非常に実験手腕がいいですね。まあ、手つきが良かったんだと思うんですけども、志賀清氏の才能を見出してました。で、ですね、6月に、この年の6月ですね、東京でですね、赤痢が蔓延してですね、つくしが丘病院は赤痢患者で満員になります。で、まあ、ちょっといろんな病気がですね、いっぱい出てくるんで、わけわかんなくなってると思うんですけれども、赤痢はですね、実はまだ原因菌が発見されてませんでした。で、まあ、原因菌が分かっておらず、治療法も確立してないというような状態だったんですね。で、北里はですね、まあ、5年ぐらい前からですね、赤痢についても研究しないといけないなっていうふうには思ってたんですけれども、まあ、なかなかその病気が発生しなかったので研究ができないで、まあ、そのテーマは心に秘めてたというような状態だったんですね。で、よし来たと、ついに赤痢が出てきたぞというところで、あ、これは、志賀にやらせようというふうに、決めます。そしてですね、まあ、彼に、君このテーマをやってみたまえと。まあ、赤痢菌を発見してみようというような形でですね、テーマを与えるわけですけれども、もう入所1年、経ってないですね、志賀はですね、もうこんな大チャンスはないということで、もう下宿を引き払ってですね、研究所に寝泊まりすることにします。なんか、いろん、まあ、服とかがですね、廊下に、山積みになったらしくてですね、先輩たちが、おいおい、これどういうつもりだっつってですね、志賀に尋ねたそうなんですけど、もう、いや、そんな、もう先生から直々にテーマを与えられて、で、どうせ夜中まで実験することになるから、もう、下宿棟に、ちょっとだけ寝るためだけに帰るっていうのは、通勤がもったいないと。もう僕はここに寝て、もう結果出るまでずっとここにいますっていうふうに言ったらしいんですね。
すごい、誰か思い出す。
そうですね。北里ね、もうコロ、あの、広報研究所で、本当10時間ずっと手を動かし続けるみたいなことをやってたみたいなんで。
すごい、同じような弟子ができたわけですね。
そうですね。で、まあ、そうこうしてるうちに、赤痢はですね、どんどん大流行しまして、日本全国で9万人が罹患しまして、25% の2万人以上が赤痢で亡くなると
おお、
いう
結
ような、
構なんだ。
かなりのパンデミックになっていきます。で、志賀はですね、まあ、入院患者さんからですね、集めたサンプルをすべてですね、培養、染色、それからですね、顕微鏡で観察してですね、もう徹底的に網羅的に調べます。で、まあ、いろんな菌が混ざってたんだと思うんですけれども、その中でですね、ようやくですね、ある長細い菌にたどり着くということになります。で、これですね、まあ、ちょっと一説にはなんですけれども、見た目がですね、ほとんど大腸菌と同じような、細長い形で大きさも似たような感じの菌だったみたいで、なかなかこう、見分けが難しかったみたいなんですけれども、これを見分けるためにですね、赤痢菌患者の血清とですね、反応させてみたみたいなんですね。で、そうすると凝集が起こったみたいなんです。まあ、健康な方の血液にこの菌を入れてもですね、凝集が起こらないけれども、赤痢菌の患者には、の血液には凝集が起こると。まあ、おそらく赤痢患者さんの中には、まあ、赤痢からの菌をですね、に対しての抗体ができてますので、で、それで、菌を入れてやるとですね、そこにギュッと免疫細胞、まあ、抗体を持った免疫細胞がギュッと集まってきて、で、凝集ができるということなんだと思うんですけど、こういう、 テスト方法がもう当時あったのかどうか、彼が開発したのか、ちょっとすいません、そこを追求できてないんですけれども、まあ、こういった形で、どうもこの菌だぞっていうのが、なんとなく、つかめます。そしてですね、この細菌を純粋培養して、実験動物に、まあ、摂取させるとですね、赤痢になることも確認できて、コッホの原則を満たすということになります。で、研究を開始してですね、わずか6ヶ月後のですね、12月25日ですね、細菌学雑誌に、世界で初めて赤痢菌を発表したという論文を掲載いたします。
うん。いや。
すごいですね。6ヶ月ですね。
うん。
で、この論文を発表するにあたってですね、まあ、論文を清書してですね、北里に見せたところですね、北里はこの論文を滋賀個人の名前で発表しなさいというふうに指示を出します。まあ、普通、そういった指導者のですね、名
うん、
前を最初に入れるっていうのが普通
普
なん
通
です
で
け
す
れども、
ね。
はい。まあ、そういったこ
指導
と
者
は、
の、ものになっちゃうことが多いですけどね。
そうですね。よく聞きますよね、そういう話を。なんですけれども、まあ、そういう弟子の手柄をですね、北里は取り上げるということはしない、かつ、共同研究者としての名前も入れなかったみたいですね。
素晴らしい。
で、本当素晴らしいですね。なんか、そういうのは学問の、なんて言うんでしょうね。本当そういうところに興味がないんでしょうね。
い
権
や、
威と
そういう
か。
欲はなくて、本当に貢献のためっていう、
本当、そうい
そ
う。
の方が欲求あったんでしょうね。管理していくっていうことに対しての。
ちょっと、なかなか、多くの人には理解されないことなのかもしれないですけれども。まあでも本当、つくづくかっこいいなと思うんですけれど
わあ、
も。
本当ですね。
で、あとですね、滋賀にですね、とりあえず、日本の雑誌じゃ、評価が低いからということで、すぐに、ドイツ語に訳して、で、ドイツの医学誌にも寄稿しろというふうに指示を出します。で、まあ、滋賀はそれに従って、ドイツの雑誌にも寄稿し、見事に掲載されるということになります。ちなみにですね、赤痢菌の学名は、シゲーラっていう形でですね、滋賀の名前が入っております。
すごい、しっかり名前が残りましたね。
そうで
こ
す
れで。
ね。まあ、ちなみにですね、まあ、先ほども申し上げましたけども、この年ですね、第10回のバンコク衛生会議っていうのがですね、まあ、国際会議が開かれまして、まあ、これ、イタリアのベニスで開催されたんですけれども、ペスト菌の第一発見者がですね、北里かエルサンかについての議論がされてですね、で、コッホ研究所でペスト菌であるということが判明した年でもあります。で、ペスト菌の名前は北里エルサンっていうふうに呼ばれるんですけれども、後、エルサンだけの名前になっちゃうという形ですね。
まだこの時はまだ残ってたってことですね。
この時はまだ残ってました。はい。さてさて、1898年、明治31年ですね、4月にですね、長谷川大ですね、研究所を国立化しないかというふうな形で、提案が出てきます。まあ、衆議院議員でですね、北里ですね、予算をつけるために一生懸命頑張ってくれてた、議員の長谷川、はい、もしくは安氏なんですけれども、彼はですね、衆議院議員からですね、内務省の衛生局員、局、あ、衛生局の局長となっておりました。なんかちょっと今と、なんか今は役人やってから政治家になるっていう人が多いように思うんですけど、
そうですね。逆なんです。
議員から役人になったっていう形でちょっと面白いなと思ったんですけれども、で、長谷川からですね、伝染病研究所を国立にしないかというふうな打診をですね、北里は受けます。で、伝染病研究所の収益はですね、政府からの補助金と、あと、血清の収益が大半だったんですけれども、血清製造はですね、もう政府に無償で、引き渡してしまってたので、研究費が結構カツカツ流だったんですね。 なので、北里はですね、この申し出をありがたいなと思って、受けることにします。まあ、なんせ国立になるとですね、資金が非常に潤沢になります。まあ、今まではですね、ちょっと半官半民のところから一部もらってたっていうような形ですので、まあ、それがもう完全、国のものというふうになると、まあ、国から直接の予算が引っ張ってこれるというところで、非常に潤沢になるだろうというところですね。で、北里はですね、当時、悩みを持ってまして、非常に、優秀な弟子たちがいたんですけれども、海外に留学させてやることができなかったんですね。
ああ、なるほど。
なので、もうぜひ、みんな、海外に飛び立ってですね、自分の若き日のように、海外で、学ばせてやりたいというふうに思ってたわけですけれども、
やっぱり自分がね、それでいろんなことさせてもらったからっていうことが大きかったんでしょうね。
そうですね。なので、はい。まあ、そういったところの予算取りもできるというところで、この申し出を受けます。で、北里はですね、まあ、この申し出を受けて国有化の手続きに入ってもらうわけですけれども、まあ、長谷川もですね、議員の経験からですね、予算化するためにはどういうふうに、まあ、話をすればいいのかっていうのがですね、パパパッともう計算ができたみたいでですね、早速人脈をたどってですね、議会への根回しを始めてくれます。で、ただですね、福沢はですね、非常にこれに対して反対を行います。
まあ心配ですよね。
心配ですよね。
確かに。
政府が君を信頼して君の思うままにやらせてくれるという条件だったら、それはそれでもいいだろうと。いう形で、しぶしぶ賛成はしてくれたみたいなんですけれども。
なるほど。
まあ、福沢諭吉は、政府の中には入らず、政府を外から見てですね。で、まあ、なんていうんですかね。出身の藩、ですね。藩閥の中で行われている政治っていうのにですね。まあ、非常に不信感を持ってたみたいなんですね。で、まあ、それに対して、まあ、あまりよく思ってなかったというところで、まあ、反対をしたのかなというところですね。まあ、本人もですね、慶応義塾大学を作りますけれども、それも国に頼らず、自費で全部やっておりますので、まあ、とにかく国が噛んでくるとおかしなことになるというのがあったのかなというふうに思います。
なるほど。
まあ、とにかくですね、国立化の動きが始まりましたよというところで、今回は終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。もうなんかね、弟子ができて、あと国有化の、まあ、やっぱ免疫血清事業を譲っちゃったっていう。
そうですね、もうただで譲っちゃったって、せめてなんかね、
すご
しば
い
らくの間、
な。
収益はくれとかね。こういうことをすればいいのにと思うんですけれども。
しかもね、その売り上げ、まあ、3億円で言っても、こういう状況だからね、ジャッと3億円まで成長して、もう軌道に乗ったっていうところですもんね、きっと。
そうですね。まあ、北里、この当時ですね、やっぱりどうしても医療が自分がいる東京でしか届けられないっていうところにも、ちょっとじくじたる思いがあったみたいで、まあ、病気はね、地方あちこちで発生しますから、まあ、国がそういったのを持ってくれれば、もっと一気に日本中に広がるっていうのもあったのかなと思うんですけれども、まあ、本当、そういう意味では、東京の患者さんで3億だったわけなんで、どんどん全国に広がれば、もっともっと、収益が上がっていくだろうに、それをあっさりと国に譲ってしまったっていうところですよね。
そうですよね。いや、なんかあんだけひどい仕打ちをしておいて、コロコロっと。まあ、そういうのを見てた福田諭吉からすると、なんかなんとなくもやもやしたのを思いつつ、でも、まあ、君がそう言うならって、しぶしぶ。渋々だったんでしょうね、きっと。
しぶしぶだったでしょうね。
心配だなっていう、今回のね、その国有化に関しても、本当に虫がいい話すぎてっていう、やっぱ不信感はきっとあるでしょうね。
いや、あると思いますね。本当、虫がいいと思いながら来ただと応援したい気持ちもありつつで、まあ、本当複雑だったとは思うんですけれども。
まあでも久田先生はもう何の迷いもなく、
迷いもなく、まあ、とにかく全国の患者さんに薬を早く届けるには、もう国有化した方がいいっていう思いは、少なからずあったんだと思います。
あったんでしょうね。いやー、まあでもね、弟子もできて、ちょっとずつまた味方も増えつつっていうところですね。
そうですね。
まあ、ここまで。まあ、次回は。
次回ですね、ちょっと大問題というかですね、福沢諭吉先生が倒れたりとかですね、いう話に入ってまいります。まあ、あと、無事ですね、伝染病研究所は、国の方の施設になっていくというような話をお届けしたいと思います。
わかりました。またぜひ次回も楽しみに聞いていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。